御神会一つ、神国の人に生まれて神と神との大恩を知らぬこと。人の世の習いとして、では人間の幸福はない。シャボン玉のような幸せではできたかと思ったら、束の間に消えてしまう不安定のものでしかない。この世を神の世としていただけたとき、永遠の幸福をいただき得るのである。この世を神の世、神様のお働きの中にある世界とでも言うのでしょうか。神様のお働きの中に私どもがいる、おらせていただいている、生かされている、いろいろな表現がありましょうけれども、いずれにしよう、例えば空気というものがあります。私どもはその空気の中で生かされている、空気の中にいる。ところがその空気の中にいるということが教えていただかなければなかなか気づきませんし、その空気がなくなって初めて空気のありがたさがわかる、空気というものがあるのだとわかる、というようなことかもしれませんね。やはりこれは教えていただいて初めて空気の中で生かされているのだとわかるのかもしれません。そういうふうに、やはり私どもは神様のお働きの中にある。しかし日頃それを感じることが少ない。教えていただいて初めて、なるほど、神様の世界の中に私どもは生かされているのだということがわかる。神様はそのことに気づいてほしいと願っておられる、思っておられるというのでしょうかね、という一面もあろうかと思いますね。そしてまたその神様は人間氏子との縁を作りたい、人間氏子に神様がこっちを見てくれと、神の存在に気づいてくれと、神の働きに気づいてくれと、そう思っておられる神様でもありましょうね。師匠大坪宗一郎氏は、難儀は神様のウインクと教えてくださいます。私どもが難儀をするということがある、嫌だな、避けときたいな、避けときたいな、避けて通りたい、困ったことだな、いわゆる難儀だなと思うことがあります。それは神様のウインクだというのです。神様が宗派を送ってくださっているとも、こちらを向いてくれとおっしゃっておられる、サインだというわけです。そういう面もあろうかと思いますね。全部が全部そうとは言えないでしょうけれども、そう言えるところは多分にあると思います。私どもが大人になってからもそういう人がいるかもしれませんが、小さい頃よく相手の注意を引きたいから意地悪をするということがありますね。ちょっと好きな人がいる、その人に普通で言えば何もないわけですから、交わるというのでしょうか、接点が何もない、縁がないわけです。そこでその人と縁を作るために、その人にちょっと、ちょっかいを出すという表現はよくありませんが、ちょっとした意地悪をするというわけですね。そしてそのちょっとした意地悪をして、そのこちらに気を向かせるというのでしょうか、注意を向かせるというのでしょうかね。そういうちょっといたずらをしてこっちの方に振り向いてもらおうとするというようなところが、神様にも終わりになるというわけですね。私どもが、なるほど、困った時の神頼みと言われますように、困った時には神様に心を向けようとします。神様助けてくださいと。しかし 困ったことがないとき、いわば一時が万事にその順調にことが運んでいるとき、自分の思い通りにことが運んでいる、あれをしてこれをしてうまい通りにできているというときには、なかなか心が神様には向かわないものですね。それこそ自分ができた、自分の知恵才覚でできたと、まあ有頂天になるぐらいかもしれませんね。物事が順調にいっているときに、はあ、これは神様のおかげだ、とても私の力ではできないことを神様のおかげでできさせていただいている、こういう相手をくださったのも神様だ、神様が万事にご都合をつけてくださって、送り合わせをくださって運んでいると、そう思える考える人は少ないですね。何もかも自分の采配でうまくいっている、自分の知恵才覚でことがうまく運んでいるというふうに考える人の方が多いのではないでしょうかね。ですから、そういう何もかもがうまくいっているような状況の中にあっては、神様の方に目を向けてくれない。だからそこにちょっと、まあ、歯車を狂わしてというのでしょうか。思い通りにいかないことをそこに起こさせて、そして、これはどうしたことか。自分の力ではどうしようもない。これはもう神にすがるより手はない。というような状況を作られて、神様の方に心を向けるように仕向けられるというところがあるというわけですね。確かにそうだと思いますね。神様はそれこそ人間氏子と縁を作りたい、神様が縁を作りたいと思っておっても、人間の方が神様の方に心を向けない限りは縁ができないわけですからね。相手あってのこと、人間あってのこと、人間あっての神様であり、また神様あっての人間ですけれども、人間あっての神様だというところもありますからね。人間がその神様に心を向けることによって初めて神様が、まあ何と言いましょうか、存在価値が人間にとっては分からされるというのでしょうかね。そのですから、私どもの願いが神様に願った、そしておかげをいただいたということが簡単にできる人、神様にお願いしたらすぐおかげをいただく、思い通りにことが運ぶというような人は、なかなか信心が長続きいたしませんね。願い事を願って願い事が叶った、そこでやめてしまう人が多いように思いますね。そしてまた、困ったことができた、自分ではどうしようもないようなことができたら、また神様に心を向ける、神様のそれこそを助けてくださいというわけです。ですから、神様がその人の気を引こう、心を引こうと思ったら、まあ、あんまりおかげはくださらないことの方が多いように思いますね。もっとも、その、なるほど願ってきた、そしたらそのおかげを授けたと言っても、そのおかげが願い通りのおかげではない。例えば、十の願い事をすれば、七八分ぐらいは叶う。けれども、あとの二三分がまだ叶わない。だから、あと二三分を叶えてもらうために、引き続き信心を続ける。まあ、続けさせることのために、あとの二三分は取っておられる。というようなこともありますね。その事故が、十の願い事をして、十のおかげをいただいたら、授けたら、もうそこで信心が止まってしまう。まあ、お参りも病んでしまうわけですからね。もう、満願成就さ と言って神様のことを忘れてしまう。それでは神様としては悲しい、もっと心を向けてほしいと思われる。だからその10のうちの7つか8つかそれくらいは授けるけれども、あとの2、3は先延ばしにされる。そしてまあそうやって氏子の心を引きつけるというのでしょうかね、そういう働きもありますね。確かにそうやって思い通りのおかげをいただかない、少し難儀を抱えているというくらいの人が信心は長続きします。おかげをいただかねばならないからですね。神様にすがらずにはおれないからです。そしてそのすがっておる間に教えをいただき、なるほど、これはこういう神様のご都合があったのか、これは私に心を育ててくれよという神様の願いがあったのかという神様のお心というものをその難儀の間に分からされます。そのことによって初めて、まあ、神様のお心より深いお心を分からせていただくことができるということになりますね。ですから神様と縁ができるためのまあ難儀というものもありましょうし、また縁ができてからその縁を続かせるためのまあ難儀とは言えないかもしれませんけれども、思い通りにはなかなかならないということもありましょうね。師匠などは十回しておられますことが、師匠の願い通りになったことは一つもないと十回しておられますね。だからこそ師匠の信心が続かれたとも言えるかもしれません。しかしその私の願いが願い通りになったことはないけれども、すべてが願い以上、思い以上のことになってきたともおっしゃっておられますね。願い通り、思い通りになる世界ではそこで信心が止まってしまうことになりかねない。しかしその願いが成就しないからこそ信心が続くということもありましょうし、そしてその暁には、いやこれは願い以上、思い以上のことになっておったと気づかされる。これがまあ言ってみれば神様が願っておられる、私どもに願われる信心の姿とも言えるかもしれませんね。まあとにかく難儀は神様のウィンクだということを今朝は教えていただいたように思います。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。